こんばんは。
ちょっとなんで2022年のやつ今作ってんすか。ちょっとい
やいやいや、え、今作ってんすか。
いや、ないや、なんで2022年って書いてなかった。
あ、そうですよ。いや、じゃあ2022年に当たったのは生きてるものですよ。生きてる26話ですよ。
あー、生きてるやつね。
で、これが、うん、この度五輪中になったんですよ。
あ、そういうことね。
そういうことです。
あ、それをだから、そっか、なくなったから、はい、標本にしてたわけね。
そうで、標本セットが週末に届いて、
はいはいはいはい、
まあ、いつ作るんだいつ作るんだってプレッシャーずっと受けてたんですよ。
あ、息子からね。
そうそうそう、
はいはいはいはい、
だ、明日作るよ明日作るよって言ってて、で、今日ちょっとさすがに怒られて
早くしろと、これ以上先延ばしするな
と怒られてっていうか、まあ、ちょっと半泣きになられて。
ああ、なるほど
結局作らないじゃんみたいな感じで言われて。
なるほどですね
うん、いや、そうね、それは申し訳ないわと思って、
はいはい、
で、明日に伸ばそうかなと思ったけど、明日は明日で試合じゃないですか。
そうだね、確かにね
って考えたら、あ、ちょっとこれはいかんなと思って。
ああ、はいはいはい、
すいません、ちょっとそっちを優先させちゃいました。
いや、それは今あの理由説明したら、
あれ、ごめん、ちょっと間違えて全員ミュートしちゃった。
大丈夫、あの自分もこの前押しちゃったんですよ、全員ミュートってやつ。
これ、このボタンいらないっすよね。
いらない、いらない。もうそれ間違って押しちゃったんだ、その機能いらないんだよね。
この機能いらない、いらないっす。
いらない
っ
す、ね。
そう、だからちょっと今日はちょっとすいません。
あんまり。いや、それはみんな理解してもらえる、はい、その理由は確かに。そっちの方が大事だ。
う
ん、
はい。
で、おじいさん。
はい。
いつもなら、
はい、
前の試合の振り返りをしてから次の試合の、うん、じゃあプレビューをっていう感じの流れじゃないですか、ステップ。
はいはい、
なんか、うん、アルアイン戦の振り返り、
うんうん、
はちょっと、うん、そのスタジアムの雰囲気がどうだったとか、うん、アルアイン戦の振り返りだけで普通に1時間行きそうな雰囲気もなんとなくするし、
はい、
あとアラインセのセカンドレグのプレビューやりますよね、うん、もうなんか言ったけど、
はい、もうそれはやります。
だからなんかその時に振り返りしながらプレビューしていくのがいいかなと思って、どっちかというと前後の流れ的なものを含めて。
僕もそう思います。
はい、で、はい、今日は、
うん、
あの新潟戦のプレビューだけというか、うん、をやるのがいいかなと思って、
うん、そうですね、
うん、
はい、それでいいのかなって僕も思ってて、はい、今日あんまり語りすぎても逆に来週語ることなくなっちゃうしみたいなのもある
ので、あ、そのアルアイン戦そのプレビューの時にね、
う
ん、
そうですね、
ごめんなさい、もしかしたらさ、あの聞いてる人でさ、まずアルアイン戦のレビューっていうか、まあ、振り返りを楽しみにした、まあ別に俺らの振り返りなんか楽しみにしてる人いないと思うんだけど、いてしたらすいません、騙し討ちみたいな感じでちょっと申し訳ない
です。いや、まあでもよかったっすね。
ね、なんかごめん、ちょっと先に一個だけ聞きたいのは、おじい君元気だったの？はい、
元気です。
なんか、俺あの、フールズゴールドで見たんですよ。
はいはいはい、はい。
見に行って、仕事終わって急いで見に行って、
はい。
なんか、画像でもすごかった。久々あんな、ちょっと鳥肌立ったわ、あの、試合前の雰囲気といい、うん、あの、日産の埋まり具合と、
うん、
迫力？応援の、
うんうん、
すごかったよ、なんかこっちにいても伝わったよ、う
ん、いや、物々しかったっすよ。
あ、ほんと、いや、そんな感じだったもん、なんかあの日はなんか人がいっぱい来てワイワイっていうよりもなんかそんな感じが伝わってきた、すごい。
うん、いやね、毎試合あれに近い感じが出せれば、
うん、
多分もうビッググラブですよね。
いや、まあそうね、まあ確かにそうね、でもまあ目指すとこは高い方がいいからね。そう、
でも本当にあのゴール裏の皆様と、
うん、
あとバックアッパーもあのアジアを勝ち取ろうっていうこう弾幕出したのって見えてました？
見えてました、見えてました。はい。
だゴール裏もさることながらバックアッパーもすごく頑張ってて、
うんうんうんうん、
僕めちゃくちゃそこお手伝いしたかったんですけど、
はいはいはいはい、
で実際その、まあ、個人的に直接声がかかったわけじゃないですけど、
うんうんうん、
あのこういうのやるんで、あのちょっと手助けいただけませんでしょうかみたいなこう打診はあったんですけど、
はいはい、
ちょっといかんせん金曜日と土曜日だったんですね、その打診が。
あ、なるほどね、
はい、で僕まだちょっと転職したばっかりで有給がないのと、
うんうんうんうん、
要はあったら間違いなく取ってたんですけどね、
うん、
で土曜日の日中の時間帯がちょっと子供のピアノと歯医者だったんで、
はいはいはいはい、
いやマジ泣く泣く参加できなかったんですけど、
うんうんうんうん、
マジで皆様本当にね素晴らしい応援と準備ありがとうございますって感じです。
いやなんかあの日はさ、うん、あの自分はさ、うん、よくわかんないけど、はい、あの日はなんかどこの席どこの席って感じじゃないようにもすごい伝わって、あそこはなんかあの日はスタジアムっていうかどこの席っていうか全部一つになってるって感じはすごい伝わってきたけどな、うん、なんか
2019以来ですよね、あの感じなのは。
そうそうそう、自分もってあの、うん、正直あのエフト戦最後に優勝の時、うん、あれと同じような雰囲気を自分も感じた。なんか
そうっすね、だからすごい鳥肌立って
ねえ、
うん、やばかったっすね。
実はさあのフールズゴールドもね最初見始めた時は、は
い、うん、
あの、まあ、4人っていうかお客さんもほとんど、まあ、まだほら回転したばっかだからいないんだけど、
はい、
フルズゴールドもねもう1時間経たないうちにどんどんお客さんが来て満席になったんですよ。で最後ねあの逆転のゴールが決まった時は、
うん、
結構あそこほらサッカー見てる詳しいっていうか知ってる人結構来るやないですか。
普通あそうですね、そうですね、う
ん、普通にね全然知らないお客さんたちとね結構ウォーみたいになって逆転したみたいになって、はい、こっちもね結構盛り上がったんですよ。
はいはいはい、
すごい良かった本当に。
しかもダゾンで見ると、
うん、
多分明らかオフサイド、オフサイドじゃないの分かったでしょ。
分かった分かった分かった。そうそうそうそう。
僕はあの現地だったんで、
うん、
いや違うと思うけどちょっと格好的に分からんなみたいな。
そうよね。確かにね。
そう。っていうのがあったんで、
うん、
逆にまあね一度のゴールで二度喜べたって良かったですけど。
そうね。まあ確かにね。そうね。
はい。
まあそんなその試合の振り返りはまあ来週にしておきましょう、
ね、
じっくり振り返りとプレビューはね、は
い、まあ多分また同じ話しますけどまあよろしくお願いします、
はい、ですね、はい、で今日はあの去年恒例新潟戦ってことで、
はい、
告知してた通りゲストを呼んでますんでもう入ってもらいましょうか。
はい、はい、
こんばんは。
こんばんはです。
よろしくお願いします。
よろしくお願い、自己紹介お願いします。
名前ミノってるアットマイクミノンです。マイクミノンで、
はい、去年と名前変わってる気がするんです
けど変わってますね。いろいろあってい
ろいろあってね、いろいろ。これミノ君は周りのサポーター兼、はい、アルビレックス新潟サポーターっていう紹介でいいんですかね。これ
まあ第一でマリノスは間違いなくて、
うん、
まあ、アルビも応援してますってところで大丈夫です。
なるほど。まあでも去年もね、アルビの時には出てもらって、うん、
そうですね、ちょうど1年ぶりなんですよ。全く同じ時期だったんで。
あ、なんかもうロードみたいなこと言うな。
確かに、
はい、はい、ちょうど、でも本当それぐらいですよね、去年の
5月ですね。
ですよね。
はい、
そっかそっかそっか、
多分水戸にぶち込まれたやつですよね。
あ、そうです、水戸にミドルシュート打たれた瞬間に打つな、それ開けたら打たれるっていうのを打った瞬間に打たれた。
あ、スーパーゴラストね、マジね、
綺麗にやられました、
はい、まあ、あの試合はマリノスにとっても一つの分岐点でもあったしね、
うんうんうん、
マリノスの引きつけ前進を、まあ、新潟がね一つ、うん、まあ、崩すっていうかプレスする形をね、まあお茶の間にお披露目したみたいな形になったから、
はい、
まあ見に行った人にとってはショッキングな試合だったんだろうけど。
あれだから鳥栖戦京都戦の後ですもんね。
そうか、そうそうそうだよね、
確か、
そうです、
うん、懐かしい。
そう、じゃあちょっと今年も美濃くんにちょっと今季のに新潟、
はい、
まあなんかちょっとね直近最近新潟も勝ててなかったりするし、
まあまずはちょっと僕聞きたかったことがあって、
はい、
まあ、ご存知の通りあんまりこう新潟見れてないんですけど、一番は今年のスカットに関して、
はい、
補強に関してちょっとざっと説明していただけたら嬉しいなみたいな。
今年の補強ですね、まあ、まず去年からいなくなったって言ったら、まあ、水戸がまず海外移籍しました、
はい、
であとはご存知、 あとは高高高弘、FC 東京、
素晴らしいボランチの選手ですよね。
素晴らしいボランチで、うん、で最終的にはセンターバック伸びしろがあった、まあ、渡辺大輝がマリノスに入った、
うん、まあそれをね言わせたかったのかどうか、はい、
いやでもまあ嬉しかった、いろいろ嬉しかったけど複雑っすね。
いやそうっすよね、
うん、僕もマリノスのセンターバックの補強でって言って、まあ、某横なんちゃらさんのあのとこに渡辺大輝が来たらいいですねみたいなことをしたら本当に来ちゃってなんか戸惑ってました。
まあたださ、いろんなところからねもう声かかって補強するんじゃないかっていう名前上がってたもんね、もうね、うん、
まあ結構もう上がってて、うん、まあいつ誰が取るか否かかなっていうのはあったんですけど、
うんうん、まあここは申し訳なくもらっちゃいましたと。
そうですね、もらっちゃいました、
うん、ありがとうございますっていう感じでもあるんですけど、
う
ん、
そうですね、う
ん、まあ大きいのは、まあ、その3人ですかね。
そうですね、これはシーズンが始まる前、うん、
ただ、はい、インも あったよね、確かね。
インも結構大きいです。インは一番大きかったのは長谷川元基、魔法で興奮、
うんうんうん、
この人がまあ一番、まあ、水戸の代わりというところの、まあ、補強にはなるのかなと。同じウィングで、
うん、
なんつ超即戦力は彼ぐらいで、あとは、うん、結構伸びしろがある若手を取ってったイメージですかね、今年は、うん、まあその中でいわきの2人
ね、
サプライズですね、この2人は
すごいよね。
遠藤と宮本、
そうですね、特に宮本ですね。
宮本
は、マリノスサポーターからも多分絶対好きっていう選手です。
ほう、
言っちゃえば、まあ、ナベコとほぼ同じぐらいのスピードとドリブル運ぶ力持ってて、ターンも速い。まあ、ナベコっすね。要は。
要は
ナベコです。
わかりやすく言うと。
で、しかもさ、かつ、まあ、新潟もともとチームとしてのっていうのが多分あるから、すんなりフィットしたっていうのもあると思うんだけど、ボールの引き出し方？
はい。
その降りてくる場所とか、
はい、
センターバックに対してのサポートの仕方とかするタイミングとかすごいすごいなと思ってちょっとビビったんですよ。
いや本当にもう気が利きます、マジで助かります。もう
正直去年からその力蔵さんのチームいませんでしたぐらいのちょっと感じがすごいしたから、
はいはい、
実際、
うん、衝撃でした。
実際開幕スタメンでまあいろいろいっぱい出た中で彼宮本だけが開幕スタメン入ってるんですよ、過去のメンバー混じって、
うん
うんうん、で考えると最初はすげえなっていう風に見てたんですけど、はい、実際見てみたらこれ掘り出し物だなっていう、
うん、
まああとは、まあ、補強の面って言ったらやっぱマリノスで言ったら小野湯ですね。
まあそうっすね、
うんうんうん、
まあ僕も正直一番先にそこに目が行きましたけどね
まあそうだよね、確かに
ごめんなさい
トスにもいたしね。
トスにもいたんで、もう本当なんかいろいろマリノスっぽい歩き方をしてる。
うん。
でどこでしょうね。
何で入ったんですか。誰の後釜というかどこ想定だったんですか。
小野湯はまあセンターフォワードとトップ下、まあ中盤ができるとこう考えると、まあ結構センターフォワードが今回だかまあ鈴木浩二がほぼ出ずっぱ、
うん、
うちでいうロペス、
はいはいはい、
で正直言ってその後谷口ってうちに、まあ、アルビレックスフォワードいるんですけど、
はい、
まあ、彼が去年 J1 レベルではちょっと歯が立たなかったとこが、あと矢村ってのも、うん、今藤枝に行っちゃってる人がいるんですけど、
うん、
まあなかなか叶わず。で、センターフォワード、ブラジル抜けちゃったんですけど、グスタボ・デスカウっていうフォワードもいて、彼も失敗だった。
うん、まあそうですね、あまりパッとしなかったですね。
まあっていうとこもあって、まあ、まあ何より、力蔵さんが監督ってことで、
はい、
小野湯は力蔵さんがユースだった時、うん、日本一だった時の監督、まあこれが一番。
多分それだよね、多分ね。うん、まあ、監督ね、そね。
多分理由のよりそこだと思います、
ね、
勝手を知る人なんで、やっぱいろいろ。
小野湯もいい年だし。
僕の一個上ですね。
うん。っていうとすげえ若く感じるんだけど。
31? か、いや、今年で32ですかね。
は
い、小野湯は。
だから、あれだよね、その、まあ、選手で言えばね、もうね、海外からも戻ってきてというかね。
うん、一番脂の乗ってる年代ですよね。
うんうん、
で、まあなんか、アルビレックス、その結構、去年、まあ結構活躍してというか、結構引き抜かれアウトも多かったじゃないですか。
はい。
そうですね。
で、まあそこそこでも陰もありながらで、でも今季も割かし出だしは、やっぱりこう、お、力蔵さんのチーム、こういいなというか、やっぱ人が変わってもこうマリノスに近いというか、言い方悪いけどチームとしてのこう完成度あるなっていうのあったじゃないですか。
はい。
でも今現在16位。
はい、
うん、
最近はまあちょっと強豪相手っていうのもね続いてるっていうのもあるけど、
うん、
ちょっとこう序盤ね新潟を今年いいんじゃないかって言われた中で結構順位としてはちょっとね結構低迷してるというか、
そうですね、
ここ最近苦しんでるっていうのはあると思うんですけど、こう、はい、美濃くんって見てて、
はい、
その辺の理由っていうのは、まあ、最近勝ててない理由っていうか、ちょっと苦戦してるっていうっていうのはどんなとこだと思います？
まず、シーズン序盤出だし良かったのが、
はい、
まあ、シーズン後に移籍した選手がいるんですよ、一人。
はい、
新井直人という選手がいましてですね。
はいはいはい。いや、話題になりましたね、
はい。いろいろ話題になった。実は彼が、はい、まあ、堀米が怪我で出れなかった時の、最近の左サイドバックのファーストチョイスだったんです。
うんうんうん、
まあ、彼って、両サイドバックもいけて、なんならセンターバックもできちゃう、まあ、ポリバレットな、うんうん。で、技術もあって、時間も使える、まあ、結構いやらしいプレイヤーだったんですけど、彼が抜けてから左サイドバックの構築に時間がかかりました。多分今専属で左サイドやってる人間いないんじゃないかな。
そうだね、ここ新潟は左サイドバックは毎試合のように結構変わってるというか、だもんね、まあ、日程なのもあるけどね、確かに、ね、
はい、
うん。
で、まあ、左サイドバックの他の候補者になり得た森凛太っていう早稲田大学の、彼が両サイドバックできる選手なんですけど、彼も怪我をしてしまって、はい、で、堀米も去年から怪我がちで、多分今年もコンディションがあんま上がってないんですよ。
はい。
で、多分早川だったりで多分回しているかなと。
うんうん。
で、正直そこの面で全然安定しなかった。右は藤原がまだ健在なんで、なんとかなってるところがあるんですけど。あとは、まあ、それでもやっぱ怪我人っていう言葉だけで片付けたくはないんですけど、実際怪我だらけです。アルビレックス。主軸が結構怪我してて、センターバックも、トーマス・デンガー怪我しちゃって、怪我、もともと彼怪我がちで。
うん、まあ、で、怪我が多い選手ではあるもんね。
怪我多いですね。で、マイケル・ジェームズと千葉も、どちらかというと、ややベテランの域に入るので、フル稼働っていう選手でもないですし、で、経験が少ない遠藤亮がスタメンに出ちゃったりとか、後ろの面が全く安定しなかったのが、きつさを物語ってるのかなと。
はいはいはい。
で、今は、守備の方も、最後は小島がいるからなんとかなるじゃなくて、もう小島を頼るしかなくなってきてるのが守備の失点でも多く現れてるのかなと。結局それで引いちゃってたり、
はい、
かなと、
うん、
まあそれが一番でしょうかね。まあ宮本の怪我ってのも一番でかいので
しょうけど、うん、ね、よかったのにね、怪我しちゃってね。
まあ、宮本はひょっとしたら、多分脳震盪っぽい怪我してるんで、多分マリノスは出ないです、おそらく。なんで、重症ではないと思います。ただ、うちの試合は出ないだけだと。
うん、僕っすね、新潟の試合結構見てたんですけど、
はい。
一つ、ちょっと、感じるなって思ったのは、
はい。
新潟はここ宮間あの結構アウトもいたしで宮本もいた時あったり後ろのメンツも確かに変わってたけど、やっぱりあの人新潟も人が変わってもその相手をその相手の守備の仕方とかを見て、
うん、
見たりとかで時間につれて自分たちの立ち位置をそれによって変えてボールを保持していくのはやっぱ相変わらず抜群だなってやっぱ思って見てて、今シーズンも変わらず。
おお、そうです。
で実際に新潟今シーズンもマリノスの川崎も保持率上で1位なんだよね、確か J リーグ
1位です。
見ててその通りだなと思って。新潟最近、先制点取られてるのが多いんですよね。
多いですね。
で新潟ってこの前のレッズ戦とかももろ顕著だったなと思ったんだけど、その新潟が、開始早々というか最初に、はい、あのやっぱ人基準というかマンツーマンに近い形で前からプレスに来られた時に鈴木浩二がいない、はい、まあ鈴木浩二も開幕出てから出てないの怪我して、でこの前ちょっと戻ってきたけどまたちょっと怪我しちゃったみたいな形で、
はい、
これ新潟やっぱ去年一つ相手のまあマンツーマンプレスに対してやっぱこう 4-2 ビルドっていうか引き付け前進で小島も交えて、でどっちかっつったらウイングを内に取るようなポジションも取りながら逆足ので、鈴木浩二がやっぱ一つラインに降りてきて受けるっていうとこをこう出口にするというか、このウイングとの形と惑わせながら、
はい、
いうとこが一つこの相手が前から来た時の一つ新潟が剥がせるっていうのは結構去年の強みだったなと思って見てたんだけど、
はい、
まあ、今日この前のレッズ戦とか他の試合も見てと思うけど、今んとこ新潟鈴木浩二がいないと相手に前プレー来られた時最初に、
はい、
正直、出しどころがないというか困ってるなめちゃくちゃって思って見てて、いわゆる自分たちがどこで前進をしていったらいいかっていうか、うん、出口っていう言い方ちょっとあれなんだけど、うんうん、をちょっとつかめてないなっていうのがやっぱ困ってるなっていうのをすごく感じてて、
うんうんうん、
でこの前のレッズ戦とかすごいあの顕著だなと思ったのは、それで結局簡単にレッツにっていうか相手にボールは明け渡しちゃってるのね、開幕あの試合開始かずっと早々に、
はいはい、
だ新潟が全然保持できてないんだよね。だから多分レッツが先制するまで保持率浦和の方が50何パーでずっと上だったんだよね。
上でした、上でした。
レッツはまあレッツはマリノスの時に味を占めたように同じようなプレスの仕方をしたんだけど、アンカーを、
はい、
ごめん、最近名前、チアゴ・サンタナがさ、抑えて、
あ、はい、
ね、で、前田と中島で外切りするような感じでっていうした時に、はい、正直、鈴木浩二がいない、やっぱここ、小野雄じゃちょっと難しいし、
はい、
そこでちょっと突破口がないなっていうので、相手に開始早々、前プレーに来られた時に、結局、自分たちの安定した保持できなくって、そこで先制しちゃって、苦しくなってるっていうか、先制されてからゲームを迎えないといけないっていうパターンは結構今シーズンその続いてるなっていうのはちょっと自分が見てて思って、うんうん、だからそれ以降を超えると、
そうですね、
相手も先制したことによってペースを落とすとか一回ブロックにしようかってなると新潟らしさっていうのはすごく見えるなって思うんだけど、
はい、
その最初のとこだよね。あそこは鈴木浩二いないのは結構自分は見てて困ってんのかなっていうのはすごく感じたんですよね。見てて
困ってます。非常に困ってます。
やっぱ降りて受けるあの抜群鈴木浩二の、
はい、
だ去年はさ、その一つさ、鈴木浩二がじゃあ降りて受けてからじゃあフィニッシュまでどうするかっていうのは去年も話したとこだと思うんですよね。
はい、
じゃあ逆に中いないからどうしようってなるが、それがちょっと逆に相手が前プレー来た時に羨ましい悩みだったなと思う、うんうんうん、そこまでちょっといけないというか、でバタついちゃってみたいなとこが、
はい、
ちょっとなんか悩ましいのかなっていうのはすごくちょっと見てて思ったんですよね、なんかね。
今年はそうっすね、鈴木浩二いないと前にいけない
ねえ、まあ相手もそれを分かってんのかなって感じなんですよ、ちょっと見てて。
浦和とあと神戸戦の前半の神戸は、うんね、まさにそうでした。
まあ神戸のね、いつものラッシュの前プレーっていうのもね、はい、やっぱあるけど、かなり神戸戦もね 同じようにかなり困ってて簡単にボール開け渡してたもんね。
渡してました。
だからね。
そこで言うと、去年はなんか谷口が、まあ鈴木とまでいかないにしても、なんか割と頑張ってたイメージあったんですけど、今年はどうなんですか、はい、
まあ、別にまあ、僕も谷口があまり悪いとは思ってはないんですけど、ただそれ以上にここ最近になって適正なのかちょっと伸びてきてる選手がいて、うん、彼が補完になってるのか、まあ、もちろん小野優が組み立てるところの部分では谷口よりはやっぱ上手いとこもあるんで、
はい、
っていうとこもあるんですけど、まあ、谷口も最近は、まあ、より得点に近い動きをさせるようなイメージが強いっすね。でも、組み立てよりは。
そう、これちょっと思ったのが、その鈴木いません。
はい。
谷口が出ました。でも最近、小野が出てますみたいな感じに僕には見えるんですけど。
うん、うん、
なんかあったのかなと思って。
僕は明確にあるっすよ、一つ。
おお。
やっぱり去年新潟が中盤からずっと困ってたのは、多分、シーズン終わるまでずっと解決できなかったのが、
はい、
相手が去年はマイプリに来てくれた方が新潟は小島を使って、うん、っていうか新潟も小島を使って。うまく誘導させてたんだよね、うん、心理的な要素も使いながら、うん、でも相手が中央封鎖でブロック作ってきたときに、
はい、
新潟はやっぱどうしてもそのブロック守備を崩せなかったんだよね、
うん、
それは鈴木浩二がいても、
うん、
多分鈴木浩二もそういうタイプでもないし、やっぱ中にね、こういう言い方ちょっと失礼かもしれないけど、例えばマリノスで言ったらロペスがいたりとかそういうわけでもないし、
うん、
だから中央封鎖でブロックされたときになかなかトップ下の選手、まあ伊藤龍太郎移籍もしたけど、
うん、
それは結構他の選手が入ってもやっぱり外回りにさせられた時にどうしても新潟苦しいんだな去年はってのがあって、
うん、
だから新潟今年その課題にも向き合ってんだなと思ったんですよ、
うん
うん、
で去年てかね、この前のレッズ戦 4-2 で負けたけど、一つ形ができたな、その、レッツが途中からブロック作ってきたときに感じたのは、新潟がさ、結局相手が中央封鎖してブロック作ってきたときに、じゃあどう攻略しようかっていう中で、サイドをうまく攻略して、その、行こうっていう形をちょっと作ろうっていうのは、やっぱ模索してんのかなと思ってて。
はい。
で、さっき、美濃くんが言った、この長谷川。この長谷川選手がやっぱどっちかったら高い位置のウイングタイプっていうよりも、なんかマリーのサポーターでイメージがつくんならちょっとエウベルが下がって受けるプラスちょっとナムテヒっぽい感じっていうか、
うんうん
うん、すごいしなやかなボールたちで相手を使うのもうまいし、でサイドバックこの前もね、途中から早川が高い位置取って、どっちかったら長谷川の時降りて、で秋山もそこに関わってくるっていうか、左にちょっと人を集める形、うん、ここは選手の特徴だと思う。秋山の良さもあると思うんだけど、どっちかって左で集めて人を集めて、で最近この前の試合も多分マイケル・ジェームスが左に入ってんだけど、
うん、
で相手がブロックするなら悪いけど左で人数集めて、この右の松田を使ったりしようと、で藤原がインサイドも取るしみたいな形で、左から攻略していく、左から右、左から中央で行こうっていう感じ、去年の外回りさせられて何もできなかったことに対して、そこはちょっと課題と向き合ってるのかなってすごく感じたんだよね、
うんうんうんうん、
で、まあいかにクロッサーをどうやってフリーにしていくかっていう中で、このトップ下、例えば小野湯はちょっと降りて受ける、そこの潤滑油になることもできるし、まあここトップ下も多分怪我とかでいろいろ変わってったり、はい、コンディションとかでターンオーバーとかで変わってんだろうなと思ったんだけど、この前とかは長倉がちょっとマリノスで言ったらちょっと西村っぽいというか、トップ下だけどストライカー性能で、うんうん、そこから中に入ってきて中央で得点、ストライカーとして威力を発揮するっていうか、
うんうん、
だから去年困ったブロック守備に対して 課題っていうか、その答えをもうちょっとずつ向き合ってて、こういう編成をしてんのかなって感じがする。だから小野湯を使ってるっていうところもなんとなくそこがあると思うし、多分その小野湯とセットで誰かっていうところも、まあ怪我してて難しくなりながらってところもあるけど、だ右の松田栄太郎とかっていうのはどっちかったら左で作って右の松田栄太郎からっていうところはすごく感じるんだよね、見てて。だからそことの両立をしてしようとしてるんじゃないかなって気はなんとなくした、見てて、
はい、
だから長谷川すごく良かったんだよ、見てて、なんか普通ならさ、コミの方がスタメンでいいじゃんとかって思ってしまうんだけど、
ん、
あのコミね、左ウイングの、
はい、
坊主だったもの。でも彼は途中から出てきて、どっちかったらオープンというか疲れた相手にゴール前で迫る方がよくって、それよりも相手がそのブロック守備というか自分たちで保持して展開していく中で、左で前進、左の保持を円滑にするための長谷川元輝っていうのはすごくやっとフィットしてきたなというか、すごくいいなと思ったんだけど、怪我しちゃったんだよね。
そうです、
そうなんだ。
怪我しちゃいました。あの多分まあまあの重傷だと思います
ね。
でもだってここすごいですよね。だってコミと太田俊介を抑えて左で出てるわけでしょ。
そうっすよ、うん、いや、
ね、怪我しちゃったんですね。
怪我です。結構長引くタイプの、
なんかやばそうな感じだよね。
そうですね、言葉ではあんまり痛くないぐらいちょっとやばい怪我かもしれないです。
お母さん、美濃くん、なんか無敵にこの前の列戦はさ、
はい、
ちょっと守備の部分で列をだいぶちょっと警戒してっていうところもあったけど、
はい、
まあ、やっと攻撃の負けたけど、やっと攻撃の形というか相手のブロック守備に対しての攻撃はね、いい形できたなっていう風に見えた中でのちょっと怪我が出たっていうのはちょっと結構なんか痛いのかなっていうのをちょっと思って見ちゃったんですけどね。
いや、きついっすね、かなり。左、やっぱあの小田さんが言ってる通り、左からすごい作れるようになってて、実際神戸も左から作って右で仕留めてるのもあったんで、でそれもやっぱ長谷川が絡んでのなると、まあ結構しんどいっすね。うちらの試合だと多分コミちゃんがおそらくスタメンになるんだろうなと思ってはいるんですけど、
その代わりトーマス・デンが復帰するかもなんだっけ、
かもしれないです。復帰し、練習復帰してるんで、
今してるっていう話なんだよね。
はい、で、まあ、マイケル・ジェームスとデンか。でも、マイケル・ジェームスを下げるって、遠藤亮をもう一回使うか。遠藤亮は、正直穴だと思います。結構。うちからしてみたら、多分、遠藤亮を来てから起点に攻撃してしまえば、まあ、いけてしまうかもしれない。
なんかそれはどんなとこが穴っていうか厳しいなって感じ。
裏のケアが結構できてないタイプです。
それはこの前のあのレッツ戦の先制点っていうか、あんな感じってことかな。
あれもですけど、まああのでも全体的に裏、後ろ向きの、もちろんディフェンスって基本後ろ向きのボールは苦手って言うんですけど彼はもっと苦手です。なんかまあもちろん、まだ出れてなくて、まだ出たばっかってなんで難しい時期なのかなと思ってはいるんですけど、まだちょっとそういったところでの安定感がなくて、実際、あの、ヴィッセル神戸と浦和戦、両方とも失点絡んじゃってるんで、神戸では、オウンゴール。浦和ではもう大逃れない PK、 結構穴なのかなと。
まあ一応あの私標本作るまで15分ぐらい見てたんですけど、
はい、
結構浦和ってあのホセカンテのあの先制ゴールだったじゃないですか。
ん、
ホセカンテ、ホセカンテ、ホセカンテ、
ホセカンテ、
ホセカンテじゃねえ、
どう、何の話してんのかなと思って、ホセカンテ、
ホセカンテみたいなやつがいるじゃないですか。
で、チアゴさん
と、チアゴさんと、
ホセカンテってあんた、
やばい、僕忘れてましたよ、法政官邸。
そうですね、あ、すいません、失礼しました。なんだっけ、チアゴサンタナか、
はい、
が、裏抜けて決めたじゃないですか。
はい。
なんか割とあそこ狙ってませんでした？
あれはオフサイドトラップを本人、あの、
狙ってたっていうのは、浦和が結構 裏一発狙ってたようなイメージで。
あ、狙ってたと思います。
なんかそれがうまく、オフサイド、引っかからずに抜けちゃったなって、うん、ね、チアゴサンタナがね。
うん、って感じじゃないですよ。
だってもう、ごめんなさい、似てるっすもん。だって、50メートル離れたら一緒でしょ、もう。
なんかまあ、裏の抜け出し方とか雰囲気は似てますよね。
背格好とね。まあ、それは、すいません、ちょっと、失礼しました。
でも、マイケル・ジェームスと遠藤だったが裏使ったのかもしれないですけどね。まあ、これがもしトーマス・デンだと、単純にスピード速いんで、
うん、
そこをケアできるようにはなるのかなと。もうちょっとマシなんじゃないかなと思ってはいるんですけど。
はい。
で、あとマリノス戦に関してはここは松田エッテルも、
あ、出ないですね。
出れないもんね。
なんで、うん、確実に太田が出ます、そこは。
うんうん。
じゃあこの辺を踏まえてから、マリノスの話もしていきながら、
そうですね、
あだこうだいきますか、うん。